この昨日と今日続きます聖刊に建てられた器は藤本充先生です。本日はメッセージのタイトルは心は燃えていても、そして聖書の箇所は新約聖書のマルコの福音書14章の53節から72節、少し長いところですけれども、まず聖書の御言葉を司会者が朗読させていただきます。新約聖書マルコの福音書14章の53節から14章の終わりまでです。新改訳聖書の第3版で読ませていただきます。新約聖書マルコの福音書14章第53節。彼らがイエスを大祭司のところに連れて行くと、祭司長、長老、律法学者たちが皆集まってきた。ペテロは遠くからイエスの後をつけながら大祭司の庭の中まで入っていった。そして役人たちと一緒に座って火に当たっていた。さて、祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える証拠をつかもうと努めたが、何も見つからなかった。イエスに対する偽証をした者は多かったが、一致しなかったのである。すると数人が立ち上がってイエスに対する偽証をして次のように言った。私たちはこの人が、私は手で作られたこの神殿を壊して3日のうちに手で作られない別の神殿を作ってみせるというのを聞きました。しかしこの点でも証言は一致しなかった。そこで大祭司が立ち上がり、真ん中に進み出て、イエスに尋ねていった。何も答えないのですか。この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか。しかしイエスは黙ったままで、何もお答えにならなかった。大祭司はさらにイエスに尋ねていった。あなたは、褒むべき方の子キリストですか。そこでイエスは言われた。私はそれです。人の子が力ある方の右の座につき天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずです。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。これでもまだ証人が必要でしょうか。あなた方は神を汚すこの言葉を聞いたのです。どう考えますか。すると彼らは全員でイエスには死刑にあたる罪があると決めた。そうしてある人々はイエスに唾をかけ、御顔を覆い、拳で殴りつけ、言い当ててみろなどと言ったりし始めた。また役人たちはイエスを受け取って平手で打った。ペテロが下の庭にいると大祭司の女中の一人が来て、ペテロが火に当たっているのを見かけ、彼をじっと見つめて言った。あなたもあのナザレ人、あのイエスと一緒にいましたね。しかしペテロはそれを打ち消して、何を言っているのかわからない、見当もつかないと言って出口の方へと出て行った。すると女中はペテロを見て、そばに立っていた人たちに、この人はあの仲間ですと言い出した。しかしペテロは再び打ち消した。しばらくするとそばに立っていたその人たちが またペテロに言った。確かにあなたはあの仲間だ。ガリラヤ人なのだから。しかし彼は呪いをかけて誓い始め、私はあなた方の話しているその人を知りませんと言った。するとすぐに鶏が二度目に鳴いた。そこでペテロは、鶏が二度鳴く前にあなたは私を知らないと三度言いますという主のお言葉を思い出した。それに思い当たった時、彼は泣き出した。今日の講師藤本先生のご紹介はプログラム用紙3ページの下の方に書かれてあります。もうすでに非常によく知られた先生ですし、そこに十分なことが書いてありますので、これを読み上げることはいたしませんけれども、昨日も午後の正解で、昨日は下のお部屋でいたしましたけれども、語ってくださいました。藤本先生といいますと、多くの方にとっては学者のイメージがあって、いろいろ書かれたものを出版された本も多いのですけれども、昨日そのメッセージが語られる席に座りながら、改めて先生は御言葉の説教者だな、そう感じたことです。今日も主イエス様が先生を用いて私たち一人一人に語ってくださるはずです。祈りを持って、期待を持って先生を講談にお迎えしたいと思います。
皆さんこんにちは。秋山先生と私は同年代で、35年前ケンタッキーでご一緒させていただきました。また松浦先生とはいつも松浦先生お手紙を丁寧にくださり、私は返事をしないものですから、先生に合わせる顔がないようなものでございますけれども、30年の本当に思い出、ご苦労、また喜びがじんわり伝わってまいりました。私は牧師になって32年になります。私も関東聖火大会の前の年、福音牧師館公会 EPA の大会の最後の大会でありましたけれども、そこに出席させていただき、で一番最初の講師からずっと通訳を15年いたしましたので、多くの先生と関わることができました。皆さんよく来てくださいました。皆さんにとりまして、日曜日の午後って何が一番楽しみです？私は昼寝です。で、この一番教会のゲストルームというのはもうホテルどころではない、もう完璧なお部屋でありまして、私は20分の昼寝をもう済ませました。それで大変快適に過ごしております。でどうぞこの街道も十分な安らぎがありますので、少しこう日曜日の午後の楽しみをですね、味わっていただき、どこかで精霊が呼び起こしてくださいますので、それを聞き取るだけで多分十分かなと思いますので、一言お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、拙き者が講壇に立ちました、あなたご自身が語ってくださり、精霊ご自身がお一人お一人の必要に応えると聖なる恵みを私たちに与えてくださいますように、よろしくお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。読んでいただきましたマルコの福音書の14章だけを見ますので、そこだけを開けてください。随分節の数がありますので、何とも申し上げようがないんですが、今読んでいただいた箇所にタイトルをつけると、私は2つの裁判というタイトルをつけます。2つの裁判にかけられているのは当然イエス・キリストとペテロです。で、マルコはそれを明確にするために53節と54節に2人を先に揃えてしまいます。53節に彼らがイエスを大祭司のところに連れて行くと、祭司長、長老、律法学者たちが皆集まってきた。ペテロはと、つまり一旦去ったはずのペテロがもう一回戻ってきます。そして大祭司の庭の中まで入っていった。こうして2つの裁判が始まっていきます。 主イエスは大祭司の官邸の中で大祭司を議長として、そして祭司長、立法学者、長老たちの前で裁判されます。実はペテロも同じように裁判をされました。場所は官邸の庭、焚き火に当たりながら。そして彼を告発した人物は女中であり、官邸の下役である。しかし告発の場所、それから人物は違うレベルでありますけれども、実はこの2つの裁判は同時進行です。ですから最後にイエス様が出てこられた時にペテロと目が合っているというのは同時進行です。同時に裁判の中身も同じです。イエス様が受けた質問は大祭司から61節、あなたは神の子キリストですかです。で、実はペテロも同じように自分の正体を明かす質問を受けています。67節、あなたはイエスと一緒にいましたねという質問は、今風に言えばあなたはクリスチャンですかという質問です。同じ裁判です。しかしその結末は見事なまでに違っています。イエス様は堂々と私はそれですと答えますし、そう答えたら死は免れられないということをよく知っていながら真理を明かしします。で、ペテロは実に情けない、あなたはクリスチャンですか、まず何のことだかわからないんですよね。そして最後は、あの人のことは知らないというのは、日本語で言えばあいつのことなんか知らないという意味です。自分があれほど尊敬し、したい、愛し、従ってきた主イエスをあいつ呼ばわりして、呪いをかけて誓う、あんなやつは知らないと。この2つのコントラストが意味することは非常に明快です。それはこの福音書が書かれた時期、2つの説がありまして、いくつかの福音書の中で一番最初に書かれたという説と、随分後半に書かれたという説で、私は後半に書かれたという説を取ります。紀元60年にローマ帝国のネロの迫害が始まります。そしてローマのクリスチャンを襲います。イエス様が予告された通りに、やがてあなた方は議会に引き渡され、そして総督や王たちの前に立たされ尋問を受けるとおっしゃった通りに、弟子たち、クリスチャンは皆イエス様が受けたのと同じ質問を受けることになります。ただそれは、あなた方はクリスチャンですかという質問でありました。この福音書を読んでいる当時のクリスチャンは、迫害の現状が迫ってきているということをよく分かっていました。やがてあなた方は立たされる、その時イエス様のように私はそれですと胸を張って言うか、ペテロのように、ペテロは当時マルコを通訳としてローマにいました。ですからマルコの福音書はペテロによる口述筆記の福音書だと言われています。マルコのメッセージは非常に明確で、どうかあの時の私のように人の目を恐れてイエス様を知らないと否定しないでほしいと。なぜか、ペテロには自分のしたことが分かっていたからです。かつてイエス様に言われました。イエス様8章の38節で、このような罪と過淫の時代にあって、私と私の言葉を恥じるようなものなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るときに、その人のことを恥じますと、イエス様は明確におっしゃった。それを聞いておりながら、ペトロにはできなかったんですね。戦争中の日本では特にホリネスの関係の教会が宗教的な迫害を得ました。再臨を説いていた。再臨とは、キリストが再び来られて神の国が完成する。ではその時に天皇はどうなるのかと、天皇は不要になるのか、国体に反する教えとして再臨信仰を強く説いていたホリネス系は弾圧にあります。インマネーの津田次郎先生も東京拘置所に捕らえられて2年半、そして生き延びて戦後にインマネルを創設されます。中でもこの弾圧で有名なのは青森のホリネス教会、日本キリスト教団弘前住吉教会の辻恵三先生です。この先生が一番有名です。辻恵三先生の奥様は中田十二先生の娘さんでありました。辻先生は1942年 6月26日に治安維持法違反で捕らえられて、教会は解散させられます。教会が感染されます、ね、涙を流して祈っていた信徒たちはどこへ行くともなく消えていったと。辻一家は路頭に迷います。5人の子供たちを抱えて、辻恵三の奥様は途方に暮れました。で、長男の信道君、この信道君というのは後に日本キリスト教団の総会議長を務め、そして宣誓告白をなさる方でありますけれども、元教会役員の農家を長男に尋ねなさい、そしてかぼちゃを分けてもらいなさいと言うんですね。で、信道君は行きました。門前払いに会います。お宅に分けてやるかぼちゃはない。少年は唖然としました。ほんの数日前まで真っ先に証を語り、そして信徒全体から尊敬を集めていた熱心な教会役員の言葉、それが教会が解散され、で、牧師が牢獄に入った途端にお宅に分けてやるかぼちゃはないという、これは少年にとって大変ショックな言葉でありました。一家はやがて弘前の軍の残飯を受けて育つようになります。毎日毎日奥様は5人の子供たちを連れて道路にひざまずき、そして軍隊から残飯をもらって生き延びていきます。2年半の収監の後、1945年の1月18日辻恵三先生は青森刑務所で獄死をなさいました。家族はというよりも奥様とその長男の信道君が遺体を引き取りに行きます。そこら中にさまざまな傷が遺体にあったということでありました。後にこの少年が牧師となった時に、皆さん、教会形成のモットーは何だと思います？明確な教会形成のモットーを掲げました。それは生涯信仰を捨てない人を作るんです。自分は牧師として立てられ、生涯どんなことがあっても信仰を捨てない人を作るということでありました。以前私は日本キリスト教団の戦後の教会状況を数字で調査した分析の講演会に出席したことがあります。その内容は大変興味深いものでありました。発表者も数字を調べて一番びっくりしたというのです。で、この数字の驚き加減は私たちの教会にも当てはまります。それはですね、毎年の統計に出てくる別教会第二主会員へ移っていく人数と洗礼を受ける人数が同じだということです。この年5人洗礼を受けたら、この年5人は正規の倍産会員ではなくなって別庁会員に移されていくということは、この40年あるいは50年キリスト教が伸びていると言われていながら、そして多くの教会が開拓されていながら、実は礼拝出席者の実数はほとんど変わっていない。そして洗礼を受けた人たちの多くはいつの間にか教会を離れ別庁会員になっていく。で、私たちもよく知っています。あの方は今頃どこにいるんだろうか。で、これはもちろんさまざまな事情があります。そしてさまざまな事情を私たちは知らないということが多いんですね。5年前の夏、高津教会に温まる、心温まる出来事がありました。夏のお盆の日、息子が仙台から帰ってきておりまして、そして駅から教会に向かって歩いていたところ、教会の前に黒塗りの大きなベンツが止まったっていうんですね。で、そこからもう黒ずくめの背の高い男性が降りてきて教会のベルを何度もしている。でも誰も出てこない。で、これはやばいことになったと、いわゆるその系の人に教会が絡まれている。で、しばらくすると母ちゃんが出てきて、もうペコペコ平謝りしている状況を見て、思わず警察に電話をしようかと思って近づいてみたら、なんとですね、後ろの席からおじいさんが出てこられた。そしておじいさんは 後から話を聞きますと、分かるんですね。おじいさんはもう50年以上前に高津教会で洗礼を受けになった、ごめんなさい、60年以上前に高津教会で洗礼を受けられた安倍助富さんだということが分かったんです。そしてその背の高い黒ずくめの男性、黒塗りのベンツを乗ってた人は安倍博さんという俳優さんでございました。私はそれ以来安倍さんのファンになったわけですけれども、次の週に安倍助富さんが高津教会の礼拝に63年ぶりに出席されました。なんと助富さんは高津教会で洗礼を受け、高津教会で結婚式を挙げ、伝道一筋で路傍伝道にいつも励んでおられた。やがて地方に引っ越されてバプテスの教会に席を移し、10年前に奥さんを天に送り、そしてふと思った、自分が洗礼を受け結婚式を挙げた教会は今あるんだろうかと。そしてちょうどお盆の時期に帰ってきた息子さんに頼んで高津教会を訪ねたんだけれども、駅の周辺の道路は変わり、そしてベルを何度押しても誰も出てこない教会であったという。でもその先生、ごめんなさい、安倍助富さんは教会員の前で証しをしながら涙ながらに近況報告し、初めの愛に戻ったという証しをしていました。で、私は講談から教会に一斉にお願いしまして、皆さん救いに預かった教会に初中見舞いを出してくださいと。皆さんの教会がどこであろうが、今皆さんが元気で信仰を保っているということが中心教会にとってどれほどの喜びであるのか、消えてしまったのではない、席を移してしまってその後どうなったのかわからないのではない、今頑張ってどこかの教会に出席しているということを証ししてほしいという話をしました。私たちは教会を移ることがあります。で、時に信仰が路頭に迷うこともあるかもしれません。でもイエス様は再び私たちを捕まえてくださり、初めの愛に戻って、そしてまた元気でどこかの教会に出席されるんでしょう。しかし、もしそのように離れた方々の中に信仰を捨ててしまった方がおられたら、自分たちの拙い牧会に悔いても悔いきれない、それほどの後悔が牧師にはあるものです。キリストを恥じる、キリストを不要と感じる、キリストに背を向ける、それは戦時中の弾圧のように苦難の中で送るものだけではないです。日常生活の中に、いや、もしかしたらペテロのようにふとした瞬間に足をサタンに取られて、そして自分の本意ではなくイエス・キリストを否定してしまうということがまま起こるということを私たちは覚えておかなければいけないです。さて、それが今読んでいただいたところの聖書の箇所から読み取れる2つの裁判、この2つの裁判のコントラストに戻ります。私たちはあることを考えなければいけない。それはイエス様が堂々と私はそれですと告白できたのは、イエス様の信仰が強かったからなのか、逆にペテロがイエス様を恥じてしまったのはペテロが弱かったからなのか。で、ここからが非常に興味深いところで、現実は逆でありました。このコントラストが登場する前に14章にもう一つコントラストが出てきます。今度はペテロから見ていただきたいと思うんですが、29節をご覧ください。29節に、するとペテロがイエスに言った、たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきませんですね。で、この時イエス様が彼に、まことにあなたに告げます、あなたは今日今夜ニワトリが二度鳴く前に私を知らないと三度言います。ペテロは力を込めて言い張った。言い張るっていうのは何を言われようが言い張るですね。たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して申しません。そしてペテロだけではなく皆の者もそう言ったという。つまり後に露呈する彼の弱さは一体どこにあるのかといえば、この強さにあります。 彼がいざという時に不本意に死を裏切るような行動に出た原因はこれです。何か、それは自分に対する過信、あるいはもう少し言いますとですね、自分の弱さに対する無頓着さです。ペテロがたとえ死ななければならないとしても、私はあなたを知らないだろうとは決して申しませんというのは偽りではなかった。それは単なる強がりでもなかった。彼はおそらく純粋に腹を決めて、その決心は固かったんだろうと思います。つまり後に言われるように彼の心は燃えていました。彼の心は燃えていたにもかかわらず、彼は自分の弱さに無頓着でありました。信徒の方が献身するときにその心は燃えている。卒業していく牧師が一番最初の任地に行くときにその心は燃えている。しかしながら私たちは往々にして自分の弱さにあまりにも無頓着で、その結果として私たちはペテロのように不本意な行動をとってしまうわけです。では逆に自分の弱さを実感していた人物は一体誰だっただろうかと考えますと、なんとそれはイエス様です。33節からちょっと読んでいきます。今まで見たことのないイエス様の姿ですね。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れもだえ始められたというような記述は今の今に至るまで一度も出てこないんです。それからイエスは少し進んで地面にひれ伏し、もしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、ある時信徒の方から質問を受けました。イエス様は十字架を使命として来られたのに、なんでここでこの杯を私から取り除けてくださいって言うんだと。それはイエス様が一人の人間となったということの証ですよ。一人の人間となったということはどういうことか。それはどこまでも自分は貫く、どこまでも従っていく、どこまでも捧げると言いながら、私たちはどこかで自分の強がりで心は燃えているんだけれども、人間というのはそもそも弱い、人の一つの言葉で簡単につまずいてしまい、失望してしまい、希望を失ってしまうという人間性を私たちは分かっていない。イエス様はこの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、イエス様はひれ伏して涙して祈ったことはない。イエス様は恐れもだえて苦しみながら何かをしたっていう話は一度も出てきません。イエス様はいつもまっすぐにエルサレムに顔を向けて、そしてどんなことがあってもひるまず、人の顔色をうかがわず、まっすぐに真理を語っておられたイエス様がここに来て崩れ折るように、この杯を私から取り除けてくださいという杯は、この杯を飲み干すためにご自分が来られたということをよく知っていながら、到底この杯は自分には飲めないという自覚、飲めない。でももしあなたの御心なら飲みますという本当にへりくだった姿勢で祈っておられる姿を見るわけですね。37節、それからイエスが戻ってきて彼らを眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。シモン眠っているのか、1時間でも目を覚ましていることができなかったのかと。これは象徴的なことです。ペテロは疲れているから眠っているわけですから、眠っているという現実を責められているわけではない。でもイエス様はどうしても次のことを言いたかった。この38節がイエス様の弟子たちに対する教えの中で最後に来る教えです。昨日マルコの福音書の後半で捨てるというテーマがずっと続くというふうにお話をしました。その捨てるというテーマの最後に来るのがこの38節です。誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。 心は向いていても肉体は弱いのですというのはこういう訳にするしかないんです。霊と肉という言葉が使われています。でも日本語流に言うならば、心は燃えていても心は純粋でも人は弱いのです。肉体の問題ではないです。どんなに私たちが決意して主の御前にお捧げし、そして献身を新たにし清められたとしても、私たちは所詮人間でありますから、さまざまな誘惑にとらわれ倒れていく。所詮人間は弱いという現実を心に留めて、あなた方は目を覚まして祈り続けなさいというところがこの話のすべてのポイントにある。でペテロはその人としての弱さを知らなかったがゆえに、自分の強さで突っ走り、最後はですね、興味本位で大祭司の官邸の庭に行き、その裁判を見届けるようにして自分も裁判され、そして見事なまでに転び大泣きをしてイエス様と目が合うんですね。イエス様はその逆でありました。何度も言いますけれども、自分の弱さを心底感じられ、心を注ぎ出して父よと祈る。でマルコの福音書ではアバですね。アバ。マルコの福音書にはイエス様が当時話しておられたアラム語が4つ残っています。と言った言いましたけど、その4つが言えるか、タリタクミってそうですよね。それからエロイエロイガマサバクタニですよね。それからアバ、父のアバですよね。それからもう一つは、皆さんまた調べてみてください。つまりペテロの耳に強烈にこの言葉だけは残ったんですよ。そして強烈にアラム語で残しておきたかった。そしてマルコはギリシャ語の意味するところをギリシャ語で書きますけれども、そのイエス様の肉声が残っているっていうのは実に少ない。そのうちの一つが父よです。一体どういう響きだったのか。何でも聞いてくださり、自分のことを第一にしてくださり、そして自分が最後まで父に忠実でありたいという何か訴えるような、あるいは甘えるような委ねるような思いでアバという言葉を発せられたのか。しかしこの時主イエスにとって自分の弱さをあまりにも痛感された時に、祈る以外に他はなかったわけです。私たち人間というのは弱さを感じる時に祈る。そして祈った時に私たちは本来自分の内側にはない力を天から注がれる。それをイエス様はご自身の最後の実践で証明されました。天台の力の背景には必ずこの自分の弱さの自覚がある。この弱さの自覚があるから天台の力を求めるかのようにイエス様はひざまずいて祈っておられます。目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても所詮人間は弱いのです。ペテロは純粋で真剣でありました。でも自分の弱さには無頓着でありました。しかしその弱さを心して私たちが目を覚まして祈るものになるならば、自分を超えたところから力をいただいて最後まで神の御前に立つことができる。ジョン・ウェスレーの弟のチャールズは賛美歌になるような詩をなんと6000曲残しています。で彼の筆による詩は8000曲なんです。でそのうちの2000はもう、顔を洗った時に詩を書くような人ですから、ありとあらゆる詩が残ってるんですけれども、静詩、いわゆる 賛美歌になるような聖なる詩と呼ばれるのは6選ぐらいだと言われています。チャールズが先に亡くなり、そしてジョン・ウェスレーが、自分が亡くなる数年前にメソディストの賛美歌1000曲1015曲でしたかね、大きな賛美歌集を残します。そのうちの900曲ぐらいがチャールズによるものです。でその賛美歌はジャンルに分かれていまして、例えば生産式の賛美歌とかで、不思議なジャンルがあるんです。そのジャンルがメソディスト賛美歌の特徴でありまして、それが目を覚まして祈れというジャンルがあるんですよ。英語では Watch and Pray と言いますけれども、目を覚まして祈れというその賛美歌の中でですね、何十曲もそれに関する賛美歌があるということがメソディストの清め派の賛美歌の特徴なんですよ。それをどっかすっ飛ばして、リバイバル聖歌は聖霊の注ぎによって私たちは瞬時に変えられるという、あのワッチ&プレイは一体どこへ行ってしまったのか。でワッチ&プレイを忠実に守ろうとすればするほど、ある意味立法主義的なクリスチャンになってしまいます。いつも自分を見合って、いつも裁かれて、いつも自分を悔い改めで、ワッチャーのプレイですよね。逆に聖霊を高らかに歌う方はですね、どこかすっとんきょんで、そんな簡単に清められるのというくらい、もう大きな声でみんなと一緒に賛美を歌うだけで心洗われて聖なる思いに浸った。でもその場を去って山から降りた途端に日常生活の中にもまれてしまい、大変苦しみを受ける。聖霊の注ぎを受ける、聖会に来て恵みを受けるというのはとっても大切なことです。しかしウェスレーが強調したように、もう何十曲もある、目を覚まして祈れと、あなたがどんなに純粋でも、あなたの心がどんなに燃えていても、所詮人間はそうだと。ペテロは身元につまずき、イエス様はつまずかなかったけれども、しかしご自身の弱さをあれほどまでに痛感して、そして自分の人生の最大の局面にあってひざまずいて祈るんですね。マルコの福音書ではこれがイエス様が残した最後の教えであり、で実はペテロが身をもって学んだ信仰生涯最大の教訓です。イエス様と共に3年半ペテロはいました。でもどんな教えを聞いて、どんな奥義の解き明かしを聞いて、どんな奇跡を目の当たりしたとしても、これほど彼の魂に刻み込まれた教えはない。心は燃えていても人は所詮弱い。目を覚まして祈り続ける以外に私たちの魂が保たれる方法は他にないということを彼は気がつきました。日本の救世軍に有名な大衆伝道者で山室軍平という人がいます。当時大衆伝道で有名だったのが関東の中田十字と山室軍平、それから大阪の川辺定吉フリーメソリストですね。それからバクストンも大衆伝道としても有名でありました。山室軍平というのは大変な人格者であったと渡辺善田先生が評しておられますが、彼の説教集に非常に興味深い話が出てきますので、ちょっと紹介しますね。山室軍平の話なんですね。彼はこういうふうに言うんです。ある時クリスチャンでない一人の主人がですね、クリスチャンのしもべを連れて狩りに出かけるんです。でその途中で主人はしもべの信仰を馬の上からバカにしてこう言うんですね。お前はクリスチャンと言ってるくせに年中悪魔に試みられるとか誘惑に襲われるとか言っておる、まことにお前は意気地のないやつだと。俺なんかは神様とかキリスト様とか信じてもいないが、それでも一向に悪魔に苦しめられるということはないぞと。鉄砲担いで後ろからついてくる熱心なクリスチャンは、しもべは 後ろからこう言います。それはどうですかね、旦那様。これから旦那様は狩りに出かけますでしょ。そして散弾銃で鳥をお家になりますね。散弾銃というのはあそこでパンと爆発して弾が、小さな弾が散りますよね。ですから鳥の群れの何羽かを撃ち取ることができるわけですけれども、その弾に当たった鳥の中でドイツを一番最初に収めに行きますかと。弾が急所に当たったやつですか、それともかすり傷ぐらいですぐにでも逃げそうなやつを捕まえに行きますかと。もちろん旦那様、かすり傷で逃げそうなやつを捕まえに行きますでしょうと。旦那様、お怒りにならないでくださいますよと。神様もキリスト様も恐れないという旦那様はすでに弾が心臓を撃ち抜いているのですと。旦那様はとうの昔に死んでおられるから逃げもしないので、悪魔は旦那様も相手にもしません。これはルターのものの言い方と同じですね。つまり誘惑との戦いはクリスチャンになってから始まると。クリスチャンになる前は罪の奴隷なんだから、何も罪と戦いはしない。クリスチャンとなってから初めて私たちは罪と戦う。つまりサタンの誘惑に遭うとか、あるいはその悪と戦うとか、自分の内側の罪の性質に心を悩ませるっていうのは、あなたが立派なクリスチャンであるということの証拠ですと。ルターはそう言いますよ。それ以前は皆罪と死の奴隷ですから、誰も罪と戦おうとはしません。旦那様、私は悪魔から見ればかすり傷を負ったぐらいの存在で、もっぱら悪魔は私を相手にしてやってくるのです。したい放題をしている旦那様は急所に弾が当たって死んでいるわけですから、逃げる心配なんか一向にございませんという。私はこれは山室軍兵の優れた例え話だなというふうに思っています。最近自分の信仰はまっすぐだなとかですね、聖日礼拝も社会人であった頃と比べて今余裕があってよく守れるようになったなとかですね、あるいは教会で役員を務めることになったとか、健康的にあまり煩わされずに経済的にも何不自由なく、昔から比べるとまあ本当に神様は祝してくださったと言った瞬間に、サタンの弾は私たちの魂を射抜いているかもしれません。心はどんなに燃えていても人は弱い。そして私たちは弱いがゆえに祈る、そして祈ることを十分にしてないものをサタンは簡単に捕まえに来る。自分は大丈夫だと思った時に一番自分は弱い。逆に強い人、クリスチャンの世界で強い人とは一体誰だろう。それはイエス様のような人です。首をうなだれ、地にひれ伏し、それがゆえに祈る人です。祈りによって守られる。なぜなら祈るときに私たちはイエス様のものになるからです。イエス様のものになる。そしてイエス様は私のために祈ってくださる。大丈夫、私はあなたのために祈る。あなたが私にとどまるなら私はあなたにとどまる。私を離れては何もできないということを忘れるな。一つ話をして終わりにいたします。よく皆さんが知っておられる話ですが、ちょっと心して聞いてください。レ・ミゼラブルというアーム女王、ビクトル・ユーゴの作品がありますね。ミュージカルになったり、映画になったり、最近映画になりました。わずか一切れのパンを盗んで、なんと19年間刑務所に服役していたジャン・バルジャン、彼が出獄したその日から物語は始まります。どこへ行っても出獄した彼に水いっぱい飲ませてくれない、パンも買えない、そんな彼が 訪ねたのが教会でありました。ミレール司教は初対面の彼を出獄してきた人物だと知りながら一緒に食事をし、そして彼を教会に泊めます。夜中目覚めたジャンバルジャンは夕食の時のあの銀の食器が気になり始めます。そして魔が差した彼は司教の寝室に滑り込み、銀の皿を盗んで逃亡します。で、翌日うろついていた彼は刑事に捕まり、そして刑事と共に教会に引っ張ってこられます。司教様、こいつは泥棒です。この銀の皿はお宅のものですよね。ふてぶてしいにも程がある。こいつはこの皿は司教様からもらったなどと言っています。で、ミリエル神父はそばにあった銀の食材を持ってきてジャンバルジャンに言いました。どうした君、この食材もこのお皿と一緒にあげると言ったのに遠慮したのか、忘れたのか。刑事は去っていきます。刑事が去っていった後、司教はジャンバルジャンに言いました。忘れてはいけません、決して忘れてはいけませんぞ。この銀の器は正直な人間になるために使うのですぞ。あなたは正しい人になられたのじゃ。あなたの魂はすでに神に捧げられていますのじゃ。物語はこれがまだ始まりなんです。で、皆さんは多分この始まりの部分しか覚えてらっしゃらないと思いますが、ジャベルというこの刑事は彼の尻尾を捕まえようとどこまでも追いかけていきます。何とかして彼の有罪を証明して刑務所に引き戻そうと必死に嗅ぎ回ります。ジャンバルジャンは名前を変え、正しく生きて、なんと市長にまで選ばれます。でもそう簡単にジャベルは諦めない。サタンのようにしつこい。ジャンバルジャンはどっかで尻尾を出すに違いないと思いながらジャンバルジャンを追いかけていきます。しかしこの長い長い物語の中でジャンバルジャンは最後まで目を覚まして、二度と奴隷の世界に足を踏み入れない。で、彼は悪に対して悪を報いず、善をもってその人に返し、隣人を愛し、右の頬を打たれれば左の頬を差し出すような人生を貫くんですよ。それはなぜかと言いますと、あの日ビリエル司教の言葉が彼には忘れられない。あなたの魂はすでに神に捧げられたのじゃと。そのことを忘れずに、この銀の皿と銀の食材を持ってあなたは生きていきなさいと。刑務所という奴隷環境から解放されて放逐への道へとあなたは行かない。あなたはこの瞬間その魂は神に捧げられたのじゃと。だからといってジャベル刑事のようなその誘惑の魔の手がいくらでも罠を仕掛けてくるんですね。でも彼は自分が与えられたこの魂の自由の尊さ、しかも代価を持って神の所有となった自分の存在、自分は自由のために召されたという自覚を決して忘れなかった。私たちが祈るのは、祈り続けるのは、人は弱いものだという自覚があるだけではない。私たちが祈るのは、私たちの魂は、私たちの人生は、あの世界で、この世界で、そして今年この聖会でもまたイエスに捧げられたもんなんだ。私は主のものだ。私は主の御心を生きたい。そう思いながら、それでも人間は弱いという現実を受け止めながら、私たちが祈るときに主は私たちを守ってくださいます。そしてできますればジャンバルジャンのように右の頬を打たれても左の頬を差し出しながら主に託された清き生涯を全うすることができるようにお祈りをお捧げいたします。恵み深い天の父なる神様、目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても肉体は、人は弱いのですという現実を一番深く 知っていたのはあなたご自身である。その現実を強烈に学んだのがペテロであり、そしてペテロはその現実を伝えようとしてローマのクリスチャンにマルコの筆を通してこの出来事を克明に伝え、そして私たち自身もまた日々あるいは時としてより大きな場面であなたは一体何者だとキリストの名を恥じるかどうか試されるような場面を私たちは通るということを教えてくださり、心から感謝いたします。自分の弱さを自覚するだけではない、弱さを自覚しているがゆえに祈れ、目を覚まして祈り続けなさい。その時天台の力があなたを覆う、そしてあなたは一つの自覚に立って生きていけとイエス様私たちを押し出してください。はい、私はこの脆い魂をあなたにお捧げいたします。これまでもあなたにお捧げいたしました。しかし今日新たな思いであなたにお捧げいたします。どうかその自覚を持って捧げられた自分の人生、主の御手にいつもあることを覚えて生きていくことができるように助けてください。愛するイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。